福音書をご一緒に読み進めています。先週はこの特別にキム・ヨンテ先生を土曜日日曜日とお迎えして、第一第二礼拝でもこの第二礼拝では花嫁について、そして土曜日と第一礼拝では本当にこの神の国誠の福音について語ってくださいました。教会のウェブサイトからも聞けるようになってますので、ぜひまだ聞いてない方も、一度聞いた方も二度三度聞いた方も繰り返し、聞いて、またそれを本当に生きていきたいと思います。本当にチャレンジがたくさんあります。でも私たちはこの世のことではなくて、本当に天の御国の永遠の命に備えて今そのウォーミングアップを準備をしているわけですね。今日は東京マラソンが行われていますけれども、42キロ走るために入念な準備、それまでの長いこと体力作りもみんなするわけですよね。でもその準備運動で疲れてしまって、準備運動で使い果たしてしまって、いよいよ用意スタートといった時にもう走れない。それが何のためか分かりません。ですから私たちはこの世の生活で、この世のいろんな思い煩いでもう疲れ果てて、使い果たしてしまっては永遠の御国に入った時に、そこから始まるわけですから、私たちはそれに備えてこの世でこの手を抜くということではなくて、でも余計なことでもういっぱいいっぱいになってしまっているのであれば、それらを本当に置いていく、手放していく、そして本当に最低限必要なウォーミングアップをしていく、それが何かというと今日の御言葉なんですね。じゃあタイトルをご一緒に読んでいただけますか。新しい戒め、もう一度お願いします。新しい戒めです。もう一回読みましょう。新しい戒めなんですね。笑いが起こってますけど、もうそれは戒めって聞くと私ドキッとするかもしれませんね。実会の会ですね、なんか厳しい感じがします。でもそれは愛だって言うんですね。イエス様が新しい戒めって、分かりやすいですね。分かりやすいですけど、これ日本語でしか分かりやすくないですよね。新しい戒め、まあ、こういう時日本語で言う良かったなと思いますけれども、まあ、他の言葉では他の言葉でいろいろ楽しめるんだと思います。楽しみですよね。天の御国に行って新しい戒めとか言ってですね、他の国の人たちがはみたいなまあでもいいです。私たちがそれで喜んで、その愛を喜んで生き抜くことができればそれでいいわけです。私たちにそれぞれに分かりやすく神様は本当に手取り足取り教えてくださいます。さあ、この新しい戒めとは何でしょうか。この今日は11章の終わりからいきますけど、ヨハネの福音書は21章までありますよね。21章までの真ん中っていうとどこですか。ちょうどそれが11章なんですね。まあ、ヨハネの福音書に限りませんけれども、聖書の多くはですね、最初と最後に大事なことが書かれています。目的と、まあ、結論とあるんですね。そして真ん中に大事なことが、このちょうど両側から山を登っていくようにですね、この山の頂上のように大事なことが、ローマ書も16章あるうちの8章9章にとても大事なことが書かれてますね。まあ、他はどうでもいいということじゃないですよ。でもそれを念頭に置いて書かれてますし、読まれていくんです、いるんですね。聖書だけでなく、当時のものというのは手紙でもそうです。そのように書かれ読まれていました。私たちも、まあ、それを踏まえて、この今とても大事なところを通っています。じゃあその11章真ん中でイエス様は何ておっしゃったか。私がよみがえりであり命だ。そしてそれまでもいろんな印を行われました。ヨハネの福音書7つの印をされたとあります。カナの婚礼でのブドウ酒を、水をブドウ酒に変えるところから始められました。でもいよいよ死者をよみがえらせるというよみがえりの命。でもそれはラザロの体をよみがえらせたんじゃないんですね。ラザロはもう死んでるから、いや、よみがえるからとイエス様が言っても、いや、終わりの日のよみがえりのことは知ってます。そういったマルタ、マリア、悲しみに暮れている、もうラザロがいない、もうダメだ、村人たち、その不信仰をよみがえらせた、命へと、信じる者へとよみがえらせた、そのイエス様と共によみがえりの命を私たちが歩むものと。そしてここから本当のそのよみがえりに向かっていくんですね。 これから杉越の祭りが近づいているとあります。ちょうど今その時を迎えています。私たちは今週、今年の暦では3月の1日からがこのレントと呼ばれる受難節ですね、復活のよみがえりの日曜日、週の初めの日を除く40日間イエス様の十字架の受難日までがレントなんですね。まあ私もこの間召されたうねおかさんはよくその受難節は大好きなコーヒー立ちをしてるって言ってましたね、私も、まあ、何かを別に苦行をするということじゃなくて、本当にイエス様の十字架を覚えて、私もその十字架に引き寄せられて、でもその先によみがえりがあることを楽しみに喜んでいくために何かをしていこうかと、今神様祈り聞いているところですけど、皆さんもどのようなレントを過ごしていくでしょうか。まあ、ぜひそれをも祈りの家ですね、一緒に聞いて受け取って歩んでいきたいと思います。この杉越の祭りが近づいている時なんですね。11章の55節から今日はご一緒に読んでいきましょう。じゃあこの55節だけご一緒に読みましょう。さてユダヤ人の杉越の祭りが間近であった。多くの人々が身を清めるために杉越の祭りの前に田舎からエルサレムに登ってきた。あるんですね。杉越は近づいていました。身を清めるためにエルサレムに登ってきたってありますね。杉越の祭りに備えて身を清める必要が、本当にこの杉越はこの特に子羊の神様に捧げて、それを家族ごとに食べる、それはとても清いものでしたから、傷のない子羊を捧げます。ですからそれに備えて私たちもこの身を清めていく必要があったんですね。これは単にこの清さに預かるというだけなくて、私たち自身が、主の民が自らをこの性別して主に捧げていく。杉越というのはその血が塗られた家は神様がその通り過ぎて杉越してくださる。そこの調子は死ぬことがなく命に生かされていく。でもそれはそうでない、御言葉に聞き従わないで、そんなことをしてもしなくても関係ないという家はことごとくその調子が死んでいったとあります。御言葉に聞き従う主の民へと自らを、そして家族ごと性別していく、その清さに献身していくのが杉越なんですね。つまりですから身を清めていくんです。実際この水浴びですね、水浴をこのイスラエルに行くと、たくさんのこの浴槽のようなプールの小さなようなこの水浴施設がありますから、そこに身を清めて水のバプテスマをみんな受けて、そして杉越の祭りに参加していくわけですね。でどれぐらい清さが問われるかというと、汚れた状態、清くない状態にある人たちはそこに参加できないで、次の月に、月遅れの杉越、まあ、ユダヤの好みだと2月の14日に行われる杉越に参加しなさいというんですね。じゃあどういう人がその月遅れの杉越かというと、まあ、一つには旅人で旅の途中にあったので、その1月の14日杉越さんいなかった人は月遅れのに参加しますね。でももう一つは、最近この死体に近づいた、まあ、そう身近な人 この葬儀に参加したとか、そういう人はこの、まあ、その死の汚れというか、まあ、命の反対ですよね。命から離れたこのところに近づいたということで、その杉越に参加できないということです。で皆さんお分かりですか。ラザロがもう死にそうだということで、ベタニアの村からこの使いの人がイエス様飛んできて、イエス様、ラザロが大変です、病気ですと言った時に、イエス様2日間動きませんでしたよね。すぐに、あ、じゃあラザロのところに行かなきゃって言って飛んでいかなかった。で後からそのラザロが死んだところに、私やみんなも弟子たちもいなかったことを私は喜んでるって言いました。なんかイエス様冷たいなってね、ラザロほっといたのかってこの間思ったかもしれませんけれども、これ一つにはラザロがそのよみがえりのラザロならいいわけですよ。でもラザロが死んでいくところに、 その死んだラザロのところにこの居合わせるっていうことはですね、この記憶ない状態になってしまいますから、杉越の祭りに参加できないんですね。でイエス様が特にこの年の杉越の祭りにイエスと弟子たちが参加できないとどうなりますか。十字架なくなっちゃいます。歴史が変わって大変なことになります。私たちも今ここにいませんから。ですから杉越の祭りのためにイエス様は大切な親友のラザロが大変だという時にも何よりも神様のためにその清さを保つということ、そしてラザロは死んだままではなくて命によみがえらせて一緒にこの祭りに参加できるように招かれたということですね。私たちもそうです。ラザロがこの墓から出てきただけではないですね、まあ、そのラザロもラザロよ出てきなさいと、まあ、この間森田さん今日までインフルエンザで人生初のインフルということで、今年人生初の方がね、広瀬さんとか清美さんとか多かったんですけど、ね、祈っていきましょう。今年はつまり何かというとですね、私はまあ広田さん、清美さん、そして森田さんと、まあ、これまでいや自分はインフルなんかなったことないっていう人たちがですね、なっていくの、しかも熱6度5分までしか出てないって言うんですよ、ね、でも喉が痛いので本当に祈っていきましょう。で何かというとですね、今年は未だかつてないことが起こるっていうことですね。で神様はすでに起こしているっていうことを私は非常に今受け取ってるんですね。で皆さんもそうだと思います。未だかつてないことがもう起きているんです。そして起こっていきます。それはどんなことでしょうか。もう諦めていた自分の家族、あの人が救われることかもしれない、それか、もう治らないと思っていた、病が癒されることかもしれない。で敵も必死になってですね、今まで起きたことがないような迫害とか災いとかつまずきとかを起こしていくでしょう。でもそこで私たちはこのイエス様のよみがえると、そしてこの命と何よりも新しい戒め、愛に生きていくときに勝利していくことができます。それでですね、そうこの杉越ですね、身を清めるために、みんな一生懸命この水浴びもしていたんですけども、でも何よりも私たちを本当に清めるのはこの水のバプテスマではなくて、このイエス様の血をと、イエス様の御言葉と、そしてイエス様がくださる聖霊と火のバプテスマなんですね。水のバプテスマもそれを表していく大事なものであります。でも本当に清めていくというのも、この杉越というのは昔のエジプトで起きたことをその後イエス様の時代も私たちも記念していくものではなくて、その逆なんですね。イエス様が本当の杉越なんです。イエス様が本当の神の子羊の杉越の生贄なんですね。それを1500年前遡って待ち望み続けるように、この出エジプトの時にイスラエルのために神様は教えられたんですね。その時もう400年も奴隷生活の中で、もう今との日本と同じですよ。もうブラックな、もう働き詰めのそういう毎日です。働いても働いても何も良くならないし変わらないし、それが世代を通じて受け継がれていってしまう。どうせ私も奴隷の子供だし、子供も孫たちもそうだと、もうその中でうめいてわめいて叫んで嘆いて、でもそれを神様が聞いてくださったんですね。そしてアブラハム、イサク、ヤコブの契約を思い起こしてくださった。そして出エジプト、この杉越で救われたんですね。私たちをこの世の中のこの世の君に支配されている、神様の喜びの毎日でなく、この世の中でもう働き詰めで苦労しっぱなしで、そしてただ死んでいくという、そういう悲しみから神様が救ってくださったのがこの杉越。それはイエス様の杉越を前もって表すものでした。そしてこの杉越のエルサレムにイエス様これから行かれますけども、そのエルサレムの場所はかつて神様がこのアダムを置かれたエデンであり、そしてメルキゼデクをこの置かれたサレムの王ということでしたから、祭司メルキゼデクを王として置かれた都であり、またアブラハムがイサクを 捧げたモリアの山であり、そしてダビデが王としてこの治めたこのエルサレムの都、ここでイエス様が本当の過ぎ越しをされる。エジプトの民もそこからエルサレムに戻っていくための出発でした。エジプトを出たことよりもエルサレムに向かうことが大事なんですね。私たちもそうです。エルサレムはイスラエルのユダヤ人の町ではありません。今もはや神殿の丘管理しているのは異邦人なんですよね。イスラム教徒です。でもそこに終わりの時、私たちは全て集められていきます。そして今日の御言葉の箇所でそれが始まっていくんですね。そのことを後からご一緒に、見ていきたいと思いますけれども、さあこの身を清めるために来たけれども、イエス様が本当に私たちを清めてくださることをまだ多くの人たちは分かっていなかった。そして12章の1節からイエス様はこのエルサレムに行かれる前にどこに行かれたのか読んでいきましょう。 1,2,3 節読みましょう。イエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕していた。ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになったとあるんですね。イエス様はベタニアはエルサレムの東3キロぐらいのところにあります。そこからエルサレムに向かわれたんですね。これまでも何度も訪ねていた本当に親しい親友たちのいたベタニア、イエス様はそこで、イエス様もこの十字架と復活杉越しの備えをされました。イエス様は罪汚れはないですから水を浴びる必要はないんですね。でもその代わりにこのマリアから、この香油を注がれていきました。マリアだけでなくみんなそれぞれできる最高の捧げ物をイエス様に捧げて愛を、イエス様への愛を表していったんですね。人々は何をしましたか。2節、人々は晩餐を用意したってありますから、まあ、持ち寄りの食事、とっておきのイエス様への食事を、もう10時間前の最後のイエス様のベタニアですから用意して持ってきたんでしょうね。マリアは、給仕をしていた。まあ、ここでマリアがですね、今日ぐらいはって、ね、足元で話を聞いたり、まあ、マルタがですね、してもいいかもしれませんけど、やっぱりマルタのとっておきっていうのはこの給仕をすることなんですよね。やっぱりそれをマルタはしていったわけですね。そしてラザロはというと、ラザロはみんながマルタのように何か奉仕ばかりしてですね、イエス様の弟子たちがポツンとしていたら何もならないですから、人々と一緒にイエス様との食卓についていた。これがラザロのできる、イエス様と一緒にいる、イエス様と一緒に食事をする、これが永遠の御国でも私たちがすべきことですから。ラザロはよみがえって、もうまあよみがえって食事をするということはこの地上でも体を持ってよみがえった、その証拠でもありますね。ルカの福音書、イエス様よみがえられた後に魚を食べたりしましたね。でももうよみがえったラザロはこの後も地上でまた死を迎えていったと思います。でももう永遠の命に生きているラザロなんですね。ですから彼は主の食卓に着くということが何よりも永遠の御国で大事なことですから、それを選び取っていきました。でマリアはというと、自分の持っている最高のものをイエス様に捧げました。ここにナルドの香油っていうのがあるんですね。先ほどの礼拝でもちょっと回してみんなでしたんですが、これ蓋を開けるとですね、香りがします。手とか取っていただいてもいいですし、隣の方の足を拭ってね、だけでも髪の毛で拭って差し上げてもいいですけども、ちょっと回してみてください。かなりの香りが、多分これ回してる間にこの部屋中いっぱいこのナルドの香油の香りになると思います。まあ、純粋なというこの時のマリアほどのか分かりません。まあ、結構量産品のお土産だったのででも なんとかスパイクナルドってナルドって書いてある、これはですね、種類のものです。で、非常に対照的なのはこのベタニアでしばらく前、 ラザロがこの死んでいた時にですね、まあ、イエス様たちが、あの弟子たちが、お墓の時に来た時に、石を取り除きなさいってイエス様は言いましたね。でもマルタは、いやもう4日も経ってますからもう臭いですよイエス様って言いました。でもイエス様が言うような人々が墓石を取り除けた時に、実際すごいこの悪臭が漂ったと思うんですね。一面にベタニアの村をこう覆っていた。でもそうではなくて、今はこの良い香り、最高の香りをマリアが捧げて、そしてイエス様から解き放たれるそのキリストの香りがこの家を満ちた。祈りと賛美の本当にこの祈りの家に、このつい何日か前までラザロが死んだということで、もう悲しみのどん底にあった家が喜びの家になっていったんですね。このイエス様と一緒にいる、イエス様に最高のものを、最高の私を捧げていく、そしてそこが祈りの家になって、キリストの香りはいっぱいになっていく、これが教会の姿です。私たちも本当にこのマリアだけではありません。それぞれが、ね、持てる最高のものを形でイエス様に愛を表していったんですね。まあ、今日あの祈りのスクールで、今日は太陽教会の皆さんやあのヘオさんも大須から、ね、来てくださってますけど、愛の形っていう講義が今日あるんですね。いろんなこの愛の形っていうのがあるんですね。でも私たちがそれぞれにこの期待しているものとか、自分が慣れ親しんでいるものとは違うかもしれない。でもイエス様はいろんな形の私たちの愛の形をすべて喜んで受け取ってくださったんですね。でもそれを喜べない人がいたんです。この次のところで、イスカリオテのユダが出てきます。ユダはこの香りを、あの香油を注いでいるマリアにですね、いやどうしてこれをこの300デナリに売って、300デナリっていうと1デナリは1日分の賃金ですから、まあ1年間の年収ぐらいですよね。まあ、年収って皆さんそれは違うかもしれませんけど、まあ、何百万円ですに言って、貧しい人たちに施さなかったのかって言いました。まあ、でもわざわざ解説があって、この別に貧しい人たちのことを心にかけていたんではなくて、ユダはいつも会計係で財布から猫ばばしてたという、そういう話が出てきますけれども、でもここでもちろん貧しい人たちに施すのを悪いって言ってるわけじゃないんですね、イエス様も。でも大事なのは、イエス様がわざわざ訪ねてきてくださったんです。私の家に来てくださった、私の村に、私の目の前に来てくださって、一緒に食事をしてくださっている。でもその時に、私の最高のものをただイエス様だけに捧げていく、お返ししていくのではなくて、それはどうでもいいから、それは置いておいて、他の貧しい人たちになんでやらないのか。私たちはそちらにばかり目が行ってしまうと、イエス様が目の前に来てくださっているのに、そのイエス様に自分の持てる最高のお返しをしていく、愛を表していくことを忘れてしまいます。でも週の初めの朝、私たちは集まって礼拝する、イエス様が呼んでくださる、イエス様がと一緒にいる、そこで最高のこの礼拝を、賛美を、祈りを、またイエス様に聞き、そしてこれから従っていくという礼拝生活を捧げていく、これがこのマリアやマルタやラザロたちと同じように、私たちがイエス様に最高のものをお捧げしていくことです。でもそれが抜けてしまって、貧しい人たちに、この世の人たちのために、もちろん聖書で貧しい人たちのために、この施しなさい、使いなさい、愛を隣人に表しなさいありますけれども、肝心な主に対してわざわざ訪れてくださった主に私の最高を捧げていくということが抜けてしまうと、それはこの世の君にただやられている、それは疲れ果てていきます。どこかでもういくらやってもキリがないという、喜びがないものになっていくかもしれません。私たちはイエス様はおっしゃいました。7節から読みましょう。そのままにしておきなさい、 マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです。あなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいるが、私とはいつも一緒にいるわけではないからです。イエス様と一緒にいる時のことを私たちは大事にしていく。そして永遠の御国ではいつもイエス様と今度一緒にいるようになるんですね。ですからそれに備えてイエス様と一緒にいることを選び取っていく。この祈りの家で祈っていくのもですね、マリアのように毎日年収分の何かを捧げていったら私たちは生きていけないかもしれません。でもイエス様と一緒にいる、ラザロと同じように一緒にいるということを選び取っていく。それがイエス様が喜んでくださることです。そしてマルタのように裏方かもしれないけれども、イエス様のために仕えていく、それも喜んでくださいます。それを見て、ね、裁いていく、ね、それはなんてもったいないことをするんだ。どっちがもったいないことなんでしょうか、ね、神様からいただいた最高のものをそのお返ししていく、主にお捧げしていくこと以上にもったいないことが果たしてあるのかどうかですね。私たちの時間も、私たちの自身も、私たちの財産や健康やそれらも主のために本当に捧げていくときに私たちは喜びあふれていきます。さあこの後ですね、大勢のユダヤ人たちがこのやってくるんですね。でこのベタニアの村にベタニア以外からやってきたということです。でもここにあります、それはただイエスのためだけではなく、このよみがえったラザロを見るためだった、でもあったって言うんですね。ただイエスのためだけ。私たちは今日何のために来たんでしょうか。何のために集められて呼ばれてきたんでしょうか。イエス様から、ただイエスのためだけでですよね。アメンですか。もし私たちが、いやイエス様が、してくださった何か素晴らしいことの証拠を見に来たとか、例えばですね、こんなにたくさん人を集めてるとか、なんか立派なものを作られたとか、立派な働きをされたとか、それを見に行こうとか、それを一緒にしに行こうとかいうことであれば、それは私たちもラザロを見るために来てしまってるのかもしれませんね。でもただイエスのためだけに私たちは呼ばれているんだということを本当に今日覚えていきたいんですね。そして、それでもラザロを見に来て、イエス様を信じる人たちもどんどん起こされていたんです。でも一方ではユダヤのようにこのイエスを売ろうとしたり、祭司長たちはイエスだけでないラザロをも殺そうと相談し始めたというんですね。私たちもよみがえったラザロです。墓からそれぞれ囚われていた、死んでいた、死と罪の中から本当に出ておいでと名前を呼ばれて出てきたラザロです。でも私たちがイエス様と一緒にいるときに、私たちも狙われていきます。殺されそうになったり、つまずかせられたり、石を投げられたり、今年も、インフルエンザに、ね、なったことはなったことない人がなったり、いろんなことがこれから起きていくでしょう。皆さんもラザロであればあるほど狙われていきます。でもそれは、それをおっかながって恐れて、やっぱり墓の中にいた方が安全だわと。確かにそうかもしれませんね。ラザロも出てこなかったら命狙わなかったんですよね。でもイエス様がその死の永遠の滅びじゃなくて永遠の命に出てきなさいと言ったときに、もう石投げられても、たとえこの地上で命を落としたとしても、もう私たちは永遠の命にあるから大丈夫なんです、ね。ラザロであることをこの恐れずに、いきましょう。また、私たちがこの周りにラザロがいるとですね、何か妬ましく思ったり疎ましく思ったり、見えることがあるんですね。その時に私たちはこの殺そうとまでしていなくても、そのラザロに、何か、石投げなくてもちょっと引っ掛けたりですね、ちょっとラザロに傷をつけたりとかしたくなる、そのようなこの祭司長たちのようなものに私たちをしていこうというこの敵がまた誘ってきます。 でもそこからもイエス様が守ってくださいます。イエス様と一緒にいるときに、そこは本当に私たちも守られています。さあ、そして次お願いします。この後イエス様はベタニアからこのエルサレムの町にロバの子に乗っていよいよ入場していくんですね。でもそこで大変なことが起きます。これは一大事です。ご一緒に20節から23節まで読んでいきましょう。さて、祭りの時礼拝のために登ってきた人々の中にギリシャ人が幾人かいた。この人たちがガリラヤのベツサイダの人であるピリポのところに来て、先生、イエスにお目にかかりたいのですがと言って頼んだ。ピリポは行ってアンデレに話し、アンデレとピリポとは行ってイエスに話した。するとイエスは彼らに答えて言われた。人の子が栄光を受けるその時が来ました。イエス様、今まで散々ですね、いや、まだ私の時は来てない。この杉越の前の前の杉越の時も、母マリアからブドウ酒がありませんと言われても、いや、まだ私の時は来てません、関係ないです女の方、みたいなことを言ってましたよね。他の場面でも繰り返し言ってました。でもこの時、いよいよ人の子、私が栄光を受ける時が来たんです。天の父に向かってイエス様は言われたんですね。じゃあ何が起きた時か。そんなに派手なことは、なんかラザロが墓から飛び出てきたような派手なことは起きてないですよね。でもすごいことが起きたんですよ。何か、幾人かのギリシャ人たちがイエスにお目にかかりたい、異邦人がイエス様を求め始めたということです。これまで散々ユダヤ人の杉越の祭りが、ユダヤ人がの群れがたくさんって、ユダヤ人の話が来ましたよね。イエス様もユダヤ人でした。でも私たち異邦人が、このギリシャ人何人かは私たちの代表です、イエス様を求め始めたということです。その時をイエス様は待ってたんですね。その時まで十字架にかからずに待ってくださったんです。十字架は二つのものを一つにするためだからです。しかも、このね、もうこれからはね、イスラエル、ユダヤ人じゃなくて、もうイエス様、異邦人のものだからといって、ユダヤ人を何かこの差し置いて、出し抜いて、自分たちで勝手に会うのではなくて、この弟子であるピリポのところに、まあ、ベッサイダ、デカポリス出身ですから、ギリシャ語は結構できたんでしょうね、バイリンガルだったはずです。行って、ピリポは弟子ですよ、弟子。なのに、先生って言って、本当に丁重にですね、おい弟子の一人とか言わないですね、先生、イエス様にお目にかかりたいんです、イエス様に会いたい、イエス様を見たいです、私たちも、異邦人である私たちもと言ってお願いしたって言うんですね。まあ、そのことをピリポは、ピリポすぐアンデレとつるむんですけども、イエス様のところに一緒に行って報告したんですね。まあ、これはピリポだけじゃなくて、アンデレ、ちゃんとこの二人の証人が用意されたということでもありますね。さあ、イエス様はそのことを喜んで、いよいよ栄光を受ける時が来ました。これは地味なようですけど、すごいことだったんですね。異邦人がユダヤ人と一緒に一つとなってイエス様に会いに行くという、そのことを求め始めたんです。で、次を行きましょう。24節からご一緒に読みましょう。誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。先ほどのもね、実を結ぶってこう歌いましたけども、本当にイエス様はこれから一粒の麦として命を落とされる。でもそれは多くの実を結ぶためだ、あるんですね。まあ、確かに一つの部の麦が撒いて、でようやく収穫の時期、収穫取れました。一粒だけですってことはないですよね。お米だってそうですよね。たくさん取れます。でもそのためには何かが犠牲になる必要があるんですね。 イエス様がそれをしてくださいました。そしてイエス様はこの次おっしゃいます。25節ですね。ご一緒に読みましょう。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。26節。私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいるべきです。もし私に仕えるなら、父はその人に報いてくださいます。こう言ってますね。異邦人直接ではないかもしれませんけれども、この異邦人が自分を求めているということを聞いて言われました。ですから私たちにもこれは語られているものです。イエス様に仕えて行くならイエス様についていくということです。でイエス様はこれからどこに向かっていかれるのか。十字架に向かっていかれますから、私たちもその十字架についていくということです。そしてイエス様は心騒いでいるとおっしゃいました。で、父よ、この時から私を救いくださいって言ったらいいか。いや、この時のために私は来たのだ。父よ、どうか皆の栄光を表してください。イエス様最後お父さんに、ね、祈られたんですね。すると次のですね、天の父からの応答があります。天から声が聞こえた。ご一緒に言いましょう。私は栄光をすでに表したし、またもう一度栄光を表そうと。もう雷のようにすごい音で天の父が喜び この応答されたんですね。まあ、雷にしか聞こえなかった人、見つかりが話したんだっていろんな人たちいましたけども、父の喜びの声でした。そしてイエス様はこの声が聞こえたのはあなた方のためなんだと言いました。そして31節からご一緒に読みましょう。今がこの世の裁きです。今この世を支配する者は追い出されるのです。私が地上から上げられるなら、私はすべての人を自分のところに引き寄せます。あるんです。今がこの世の裁きですと言っても、私たちは裁かれるのか、私が怯えることはありません。裁かれるのは誰ですか。今この世を支配する者が追い出されるのですとあります。この世の君である悪魔はサタンが追い出される時だというんです。どこから追い出されるのか。私たちの中から、私たちのただ中からサタンが追い出されて、じゃあ何で満たされるのか。私たちが愛だけで、主の愛だけで満たされる、その時が来たということです。そして私が地上から上げられるなら、私は自分のところに誰をですか、すべての人を引き寄せますって。この上げられるというのは天の御座ではありません。イエス様は十字架のことを話しています。十字架にイエス様が挙げられて、そして私たちもどこに引き寄せられるんですか。イエス様がいるところですから、十字架に引き寄せられるんですね。まあ、祈りのスクールでもこの十字架に持っていく、運んでいくというこの祈りをしていくんですけど、それは単なる手法ではないんです。イエス様ご自身が、私のいるところに来なさい、そして私がそれをすべて引き受けよう、その先に新しいよみがえりの命が待ってるんですね。そして次の13章に進んでいくと、いよいよ杉越の祭り。イエス様は先ほどベタニアの村でマリアから足に香油を塗ってもらいましたね。でも今度はイエス様が弟子たちの、十二弟子の一人一人の足を洗い始めます。上着を脱ぎってあります。ちょっと私も熱くなってきた。手ぬぐいを腰にってあるんですね。これはセーターですけども、この辺りですね、こうやったんでしょうかね。そして足を洗うって言ってもですね、みんな食卓にこのつくといっても、椅子ではなくて横に寝そべってる感じだったと思いますから、その足元に本当にもうひざまずいてというか、イエス様も寝そべるような感じで、そして足を洗ってあげたんでしょうね。本当にそれは奴隷がする仕事でしたから、ペテロのところに来た時にペテロは言いました。イエス様、あなたが主を、私の足を洗うんですか。 で、イエス様は、いや今は分からないかもしれないけども後で分かるようになるからって言われたのに、ペテロはいやいや、そんなことしないでくださいって断るんですね。そしたら何も関係なくなるよ私と、イエス様に言われたら、今度はじゃあ、頭も手もなんて言い出すわけですね。でもイエス様は言われてます。もうこの杉越に備えて水浴したんですね。みんな水のバプテスマを受けましたから、改めてですから全身が清いんだ、まあ、みんながではない、まあ、ユダのことを言ってますけど、でもペテロはあなたは全身が清い、でも足はサンダル履きでまた汚れたりするんですね。ですからイエス様が、私たちがどんなにこう全身清めたつもりでもまた汚れているところ、まだ汚れているところにイエス様は目を留めて、なん全部きれいにしたはずなのになんで汚れてるんだとは言わずに、イエス様は本当に御手を持ってそして洗ってくださるんですね。祈りのミニストリーもまだこの福音の届いていないところにこの福音が届くための、それをしていくためのこの祈りの働きだとありますけれども、まさにそうです。私たちはもうこの多くの方々はもう水のバプテスマを受けられて、そして本当にもう日々悔い改めの祈りもしてですね、まあしてない方は今日からしていけばいいわけです。そしてですね、本当に罪の許しの宣言も、まあ、天外内組とかでお互いにしていきますよね。でも全身が清いと、それでもまた汚れていくところあるんですね。まだ汚れているところあるんですね。そこにイエス様は目を留めて、で私たちをダメじゃないかというのではなくて、私たちのまだ汚い部分、また汚れてしまった部分を丁寧に洗ってくださる。それがイエス様の愛です。そして私たちはそれを受けるだけでなくて、それをお互いにしていきなさい、一緒にしていこう、イエス様が呼びかけてくださいました。もうざっくりね、もうバプテスマを受けたし全身清いから、もうこの人はもう一丁上がりと一人前でもういいですではなくて、どんなものでも、私の牧師であってもそうです、皆さんも何十年の信仰生活があってもそうです、まだ汚れている、また汚れているところに本当に手を当てていく。イエス様は最後ですね、次お願いします、はい、おっしゃいました。私はあなた方に模範を示した。イエス様はすごいからできたけど私はできない、そんなこと聖書に書いてありません。イエス様もおっしゃってません。それは敵が思わせていくことです。サタンが、お前はにはできっこない、しなくていい、イエス様がしてくれたからあなたはしなくていい、それが偽りの福音だって君は言うんですよ、とも言ってましたよね。イエス様がしたのは私たちもできるように、私たちも一緒にするように、私たちができないようなことはイエス様はそれもできたでしょう、でもあえてしないで私たちもできること、いやその死人のよみがえりとか、ね、病を癒したりとかそんなことはできませんって思わせてるのはそれも敵です。手を置いて病を癒し、また死者をもよみがえらせる、そのような権威を私はあなた方に与える、それが教会の姿ですから、私たちはイエス様が一緒にしていこうという、そのまだ汚い、まだまた汚れている部分にお互いに、自分では見えないんですね、足元ですから、でもそこをひざまずいて一緒に洗い合っていく。34節ご一緒に読みましょう。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もう一度言いましょう。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。この前の17節にあります。知ってるならそれを行うときにあなた方は祝福される。知ってるけどできませんしませんではなくて、実行するときに私たちは祝福し、祝福に預かることができるんです。そして互いに愛し合う、本 後に、まあ、実際に足を洗い合っていること、まあ、受難週に今度またご一緒にやりたいと思いますけれども、でもそれ以上に私たちは本当に今、これから短い時間ですけれども、あのお隣の方、まあ、あるいは前後の方でも結構です。2人1組ですね、本当に、その相手の、足を洗っていくように、この愛を持って愛していく祈りを捧げて、いきたいと思います。どんなことを祈ったらいいですか、聞かなくてもいいです。それはあの主に聞いてください。教えてくださるはずです。あ、今体の健康のことを、あるいは誰かとの関係のことを祈りたいと、祈ってあげなさいと主に言われたら、そのことを祈ってください。あるいは本当に祝福を祈って、それも主に聞きながら、今お互いに本当に足を洗ってやっていく、本当にイエス様の愛をお互いに表していく、そういう祈りの時を今日今から最後持っていきたいと思います。お祈りいたします。神様、私たちは今日今から祈りますし、そしてこれから家庭に帰っても、職場や学校でも、本当にイエス様がしてくださった互いに足を洗い合っていく、本当に、汚いように思えるところに、それで相手を裁くのではなく、そこに手を差し伸べて洗っていく、その祈りとまた生活を捧げていきます。そこにあなたが祝福と愛を、喜びを与えてくださることを感謝します。互いに愛し合う新しい愛の戒めを感謝します。イエス様の愛をありがとうございます。今から祈っていきます。どうぞこの祈りの中に聖霊様導いてください。互いの愛を、イエス様の愛がそこにあふれますように、マリアのようにイエス様をに最高の自分を捧げるように、今隣にいる人を愛していきます。イエス様の御名で祈ります。アメン。しばらく祈りを続けていきましょう。お隣の方と本当にその方のために祈っていきましょう。まず二人一組になってください。手を取り合っても結構です。また本当に、まあ、家族夫婦でも結構です。ご一緒に祈っていきましょう。